高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は後継者、後継社長のための先代へのリスペクトについてお話をしていきます。私も事業承継のご相談をたくさん受けるんですけども、やはりですね、その時に経営者と後継者というのはですね、しばしば意見が対立もしくは平行線になることがありますね。これ自身はですね、決して悪いことではないんです。当然経験も状況も、そして見てる未来の年数も違う経営者と後継者ですから、何が大切で、そして今後こうしていきたいということに対し、意見が違うというのはあり得るわけですね。むしろこの対立がなく、後継者が何も考えずにそのまま引き継ぐよりかは、やっぱり主張があり、もっと言うなら本音で腹を割って話せるという経営者と後継者の状況っていうのはですね、ある意味普通であり健全だと言えます。ただし、これはあくまでも今の経営者と次の経営者という立場においての話、そしていわゆる経営方針に対しての意見の違いである。それはその一部でしかないわけですね。会社を経営する大きな方向性というのはですね、基本的には今の経営者と次の経営者引き継ぐわけですから大きく変わりません。ただ、少しの方向性、そして時代に合わせて新しい取り組みをしなきゃいけないことに対してどのように取り組むか、そしてそのスピード感はどうか、そして社内にどういうふうに落とし込み、そして浸透させ、そしてそれが使えるように人を育てるかというこのやり方の部分で、多くはあでもないこうでもない意見が対立することが多いので、あくまでもそのやり方で意見の対立がもし今ある、これを機のリスナーの皆さんであったら、あくまでもそうなんだと。やり方の問題であって根本は変わらない。そして何より一番良くないのは、あくまでもそれは法人としての経営者と、今の経営者と次の経営者という立場であって、個人的には親子であれ、親族であれ、そこは全く別だと。いうところです。まずこれは、これを聞きの皆さん、特に後継者、そして後継社長といってもまだ会長がお元気な方もいらっしゃると思いますけど、そういう方はですね、ぜひ、そこは、法人と個人というのを、まず切り分けるというのがですね、これは実は、事業承継で引き継いだ後継者、後継社長がうまくいっている方、このインタビューも含めてですね、皆さんそうなさっています。そして、それを、一言で、表しているのはです、やっぱり先代のリスペクトなんですね。やっぱり会社を起こした方もいらっしゃいますし、当然何代目かで引き継いでる方もいらっしゃるんですけど、とりあえず何年何十年と自分の直前で経営されてきた先代にですね、やっぱり尊敬敬意を表すというのはですね、これは当たり前でありますし、そしてそうすることが結局引き継いだ後継者、後継社長にとってプラスであるというのはですね、これはなんとなく皆さんですね、頭もしくは腹の底では分かってるんですけど、なかなかできない、もしくはそうは思ってるんだけど表せてないということが多いと思います。やっぱり人間というのはですね、やはり 思ってるだけでは伝わらないので、やっぱり行動もしくは形に見せないといけない、もしくは意見として伝えなきゃいけないということで、じゃあどういうようなことをすることによって先代へのリスペクトが相手に伝わるかというのですね、今日はその具体例をいくつかお話ししたいと思います。まずその一つ目ですね、一つ目であり最も影響が大きいというのです。やっぱり経営理念を基本的には引き継ぐ、丸まんま同じ文言でもいいですし、まあ、少し加えたり今風の言葉に多少変えるのはいいと思うんですけど、その元々に持っている根っこ、思想、考え、それはですね、全く同じものを引き継ぐというのをですね、これやっぱ常々後継者、後継社長がですね、伝えなければなりません。自ら起こした会社ではない以上ですね、やっぱり引き継いだ会社の考え、これ経営理念っていうのは法人の頭というか人格ですね、そのものですね、それを変えてしまってはですね、法人が人ではなくなりますから、大体うまくいってない会社っていうのはそうなんですね。なので経営理念を引き継ぐ、で経営理念を引き継ぐということは、つまり今までの歴史とか内容も基本的に全てイエスだ、肯定的に捉えるというメッセージにもなります。なのでぜひこの経営理念をそのままほぼほぼ引き継ぐ、少なくともその根っことか思いとか考えは引き継ぐ、そして変えてもいいけど、変えるときには思いは引き継ぎながらも今風のよりわかりやすい、少しね、古文のような古典のような文章になっている時もありますから、それをですね、今の人々にわかりやすいように変える、少し横文字を入れるというのはですね、これ僕のコンサルティングでもよくやってますし、このインタビューでも、そして様々なコンサルティングの現場でうまくいってる事業承継ですね。この経営にやっぱり引き継いでるというのはですね、とても重要ですね。なので、ぜひこれをやっていただきたいと思います。それが一つ目ですね。二つ目。これは引き継いだ後でもいいですし、引き継ぐ前でも構わないんですけど、後継者がやっぱり先代、もしくは会長、まあ、現経営者でもいいです。それをうまく頼るということです。これは後継者のいわゆる知恵の一つとして、ぜひ皆さん持っておいてください。後継者がやはりどうしても後継社長が自分がやろう、頑張ろう、一生懸命する、いいと思います。ただ、すべて自分でやらなくてもいいんですね。先代や経営者さんがまだ十分社内にいらっしゃるというのであれば、その力をどう借りようかというのをですね、ちゃんと考えておかなければいけない。わかりやすい例として、当然後継者が新社長になり経営を引っ張っていく立場になりました。しかし組織はまだまだ先代会長に恩義を感じているというか、雇ったもしくは長年やってきた方がやっぱりベテラン経営幹部だったりベテラン社員さんいらっしゃるわけですね。それをもちろん新社長として全部指示命令動かす、そういうことができればベストですけど、なかなか難しいなということはあると思います。その時は会長もしくは先代を頼って丸々さんにこういうふうに動くように言ってもらえませんかとか、まあ、ちょっと話を聞いてもらえませんかというの、そういうふうに依頼して動いていただくというのもですね、これもある意味後継社長もですね、経営術の一つなわけですね。全部自分でやらなくていい、経営判断はするけど全体を動かすために誰をどう配置してどう動いてもらうかっていうことはやっぱり大切になるわけで、その中に会長も入ってるわけですね。そして当然会長を頼るということはですね、会長の役割であったり意欲も高まります。これ一番良くないのはですね、新社長になったらですね、よし俺が全部決めるから会長の言うことが一言も聞かないと、もう勝手にやっちゃうと、これ良くないです。社長には社長、そして会長には会長の役割があるということを社長自身が理解しないとですね、これ会社としてですね、結局あ、社長も会長の言うこと聞いてないんだったら俺も社長の言うこと聞かなくていいじゃないという話になるんです。これ人間というね、組織という、なのでそこはリスペクトですよ。しっかり残して、 子はちゃんと感謝してるし、敬意を持って表していますので、自分はこの役割なんでこうなんですというのです。しっかり、後継者、後継社長側が思わないと、これは組織も変わらないし、皆さん自身が思う経営に近づきません。一見遠回りのようで、実は一番近道というのです。まあこれはこのインタビューでも多くの後継者、後継社長がそのようにおっしゃっています。で、あともう一つ、これは心理的に言うと、やっぱり先代と競ってはいけないということですよね。どうしても早く乗り越えようとか、実績を出して認めてもらおうとか、認めさせようとか、それは社内外も含めてなるんです。いや、気持ちはわかる。そうしたいのはわかる。でも、成果出したい、コミットする。そこはいいんだけど、それが、その根底の思いが、やっぱり先代と競ってそれに勝ちたいとか、乗り越えたいとか、そういうのはですね、本当に一旦置いといてください。最初に言った法人と個人で言ったら個人の思いすぎるわけですね。やっぱり、父親に勝ちたい。親父乗り越えたい。いや、それはそう思います。誰でもそう思うでしょ。でもそれは、後で考えることであって、少なくとも会社の中にいるときはそれは関係ないわけです。あくまでも、新社長、この会社を経営するリーダーとして、引き継いできたこの長年の会社をどのように次、1年、2年、5年、10年、持っていくかというところにフォーカスするのであって、人と戦うわけじゃないですね。で、もう一つ言うとですね、やっぱり特に創業者から二代目さんの場合ですね、これ経営者の役割が全然違います。なぜかというとですね、やっぱり特に創業者がカリスマなので、カリスマ社長っていうのは本当存在がカリスマなんです。よく言う背中で全部語れる人なわけですね。まあ、いわゆる行動で全部示してですね、ワンマンで指示をすればみんなが動くというタイプなわけです。で、創業時には、創業社長はこれが必要なんです。でも、二代目社長はそれはやってはいけないとか、そういうようなものではないですね。引き継いだ組織をどうやって最適に動かして全体で成果を出すか。ということなんです。なので、これ例え話で言うと、もう創業者は基本、スポーツで言ったら野球ですね。エースが4番がいる野球です。で、後継者の場合は、サッカーですよね。エースはいるんだけど、全員が動かなければ、エース一人では勝てない。っていう、そういう状況になってるわけです。サッカーでもまだエース一人で勝てるんじゃないと思う方はですね、もう思い切ってラグビーでもいいです。で、野球とラグビーぐらい違うと思ってもらっても構いません。ラグビーなんかそうですね、それぞれの1から15の役割が全部決まってますから、その通りに見流しないとチームが勝てない。なので、最初言った経営理念もですね、特に創業者の場合は経営理念があるんだけど、ちょっと合ってないとか、違う言葉になっていることも多いので、それはさっき言った背中で見せる文字なんかいらないんですね。なので、2代目、3代目、要は引き継いだ後継者、後継社長はその文字、まあ、経営理念という文字がなければですね、やっぱり判断を誤ることがやっぱあるんですね。自分自身が。でもその文字を見ることによって、そして社内に浸透させていることによって、自分自身が軸であったり、経営の基礎と言われますけど、経営理念は。それが確立できるんですね。なので、やっぱ文字は経営理念がいると。そこが大きな違いなので、それを分かりつつ、やっぱり基礎はない。もし、勝った負けたとか、まあ皆さんね、好きだと思いますけど、判断するのであれば、僕は本当に同じ年齢になったとき、その、今の先代が、70歳か60歳か、わかりません。50歳でもいいです。その時の年齢になった時の後継者、後継社長はですね、同じ年齢の時にどうだったか、っていうのを比べるのであれば、自分の成長度合いを測るという意味でいいんじゃないかなと思います。でも本質的には比べてもしょうがないし、比べる意味はないですね。さっき言ったジャンルが違いますから。それよりもリスペクトを持ってですね、感謝を伝えるという方がやっぱりこのインタビューでもうまくいってる後継者、後継社長は多いです。あとはですね、これをお聞きの経営者さんもいらっしゃると思うので、バトンタッチするタイミングでですね、よくあるのはやっぱり赤字とか少し厳しい時に ちょっと前だったらコロナがありましたけど、キビシズキにあえて渡してみるっていうのがですね、これが意外にうまくいってるなというのがですね、このコロナ禍で事業承継をした会社さんっていうのは結構うまく引き継げてることが多いです。これなぜか。世の中が激変してピンチだというのがみんなわかるわけですね。これ社会状況的にそのように感じてもいいですし、自分の会社で例えば2期連続赤字だと、これはまずいと社内が危機感があるときにリーダーが変わる。そして新社長が新しいことをやってみる。もちろんさっき言った経営理念とか思いは引き継ぎながらも、あとはやり方ですね。製造の仕方であったり営業の仕方であったり、特に今であればDX ですよね。デジタル化をどんどん進めて、それは効率化することもあれば、さらに営業として売上に貢献することもあるでしょう。っていうふうにやり方を変えていくことに対して、やっぱり社内に危機感がある時の方がやっぱ変えやすいっていうのはあるんで、タイミングとしてついつい状況がいい時に後継社長に渡してあげようと思う気持ちも私はわかるんですけども、実はあまりそれは考えなくてもいいということなんですね。なので少しピンチの状況でも事業承継しても大丈夫だし、借入金がたくさんあってもですね、ちゃんと計算ができてれば渡しても大丈夫だということをですね、最後ですねお伝えして、まあ後継者は後継社長自身もそうですよね。借入がこんなに大きいから引き継ぎたくないというのではなく、いつでも大丈夫だ、言われたらいつでもやりますよという方がほとんどだと思いますけど、その気持ちでですね、ぜひやっていただければ結構ですし、繰り返しになります。やっぱりそうは言ってもです、会社があるから引き継げてる。もしかして皆さんがその引き継ぐ会社の事業が好きでもなければ興味のない事業かもしれない。でも業種業界規模を別として、すべての社長が自分の会社引き継いだ後継社長がその事業自体がめちゃめちゃ好きかというとそうでもないんです。ただ社長業は好きなんだ。チームのリーダーとして、会社として成果を出していく、そしてみんなが動いて、プラス若手であれば成長して、みんなで成果を共有する、そういう社長業が好きなんだ。まあ、ここにですね、フォーカスしていただくと、事業が、自分の事業好きじゃないな。ね、製造業の細かいところとかですね、そんな子供の時から好きとかないじゃないですか。そういう社長ね、やっぱりたくさんお会いします。でも、そうではなくて、やっぱり、社長業が好きなんだ、というふうになっていくとですね、これは経営としても十分やっていけるんじゃないかなと思います。やっぱり、これだけ、中小企業が多いので、まあ、経営者になれるチャンスは本当に今の日本では徐々に減ってきてますので、独立とかフリーランスではなく、ちゃんとした組織の長としての社長がですね、本当に椅子取り合戦ではないですけど、どんどん減ってきてるので、それにチャンスがあるというのはですね、やってみる価値は十分あるんじゃないかなと思っています。ですからこの番組でも、引き継いでどうやってうまくいくか、失敗しないかというのをこれからもですね、発信していきたいと思います。はい、今回はですね、後継社長のためですね、先代へのリスペクトについてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。失礼いたします。